リストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。人間とは失敗をするものです。一昔前まで失敗というのは学生時代は許されるが、社会に出てからは許されないものだというようなことをよく聞かされましたけど、今はどうなんでしょうかね。そうも言ってられないように思いますが、今日は新学校日礼拝ということで、私が学びました東京神学大学でのことをちょっとお話したいと思いますが、東京神学大学というのは上は80歳から下は18歳までが共に学ぶちょっと異色の大学でございまして、その老若男女が日々失敗を重ねながら学び合うという場所でございました。したがって人間というのはいくつになっても失敗はするものだと思います。それで今日の説教題を人間の失敗というふうに名付けましたのも、失敗したんじゃないかと一時思っていました。と言いますのは、先週の武井先生の説教は涙をこらえるのではなくという題でしたけれども、この素晴らしい題を見て、その題に惹かれて教会に足を運んだという方がいたことを知ったからです。それに引き換えまして、今週の説教題人間の失敗と名付けたのは、これは私の脳裏にパッと浮かんだもので、聖霊の導きといえば言えるかもしれませんけれども、果たしてこのネーミングで武井先生のように聴衆を引き寄せることができるのか、このネーミングは失敗だったのではないかと思い悩んだわけであります。これ以上言いますと、伝道師が全てを神に委ねていないということの証になってしまいますので、ここら辺でやめますが、ともかく今の世の中で失敗をするというのはどういうことかというのを示す良い例かとは思います。この失敗をするということを定義づけるのはなかなか意外に難しいことだと思いました。で、私が考えました一つの定義を申し上げますと、それは自分たちが思い描いている理想や目標に到達しないことということではないでしょうか。ここで自分たちが思い描いているというのが重要です。とにかく現代人は自分たちでまず理想や目標を設定してから、それを達成できるように奮闘努力するという習性を身につけていると思います。そして今の社会全体がそのような雰囲気の中にありますので、自然今の私たちは失敗をすること、自らの理想や目標に達し得ないことを何か悪いことのように捉えるようになってしまって、とにかく失敗することを恐れ、失敗したくない、失敗することを避けたいという思いに取りつかれているのではないでしょうか。そして自分を含め周りの人たちが失敗をするということに対して非常に不寛容になっているように思います。 そのような私たちの姿勢は失敗の反対であります成功への執着という形を取るでしょう。とにかく今の人たちは常に成功し続けねばならない、ちょっとでも失敗したらもうおしまいだなどという、まあ、一種の神話的な世界に投げ込まれていると言っても良いかもしれません。そしてもう一点指摘しておきたいのは、このように私たちが日常的に大変気にしておりますこの失敗成功という、まあ、一つの枠組みというもの自体がとても虚しいものだということに私たちが気づきつつあるのではないでしょうか。例えば今の世の中ではもはや成功をするということが自分の救いや幸せと同義語ではない、ないしかえって成功することが不幸を招いてしまうということも多々あるということに私たちは気づいているのではないでしょうか。それでもなお私たちは成功することへの執着を止められないのです。なぜかと申しますと、失敗して悪く思われるのが怖いからです。さて今のこの世の中の状況についてしばし語らせていただきましたが、ではそれに対して聖書の世界というのはどういうようになっているでしょうか。実はこの新約聖書の中に失敗という語はたった3回しか出てきません。それで成功という語は、この中に旧約聖書の箴言を中心に24回出てまいります。ただこの成功、聖書の中に記されている成功という言葉の元のヘブライ語サーカルは、成功と知恵を混ぜ合わせたような、意味合いであって、今の現代日本語でのが語る成功の意味内容とはかなり違う意味内容を指し示しているのです。そのサーカルというのは成功と、そして知恵というのはいわゆるソロモンの知恵、そしてある意味ずる賢い蛇の知恵というのも含まれております。つまり実に幸いなことに聖書におきましては、今日の日本にの世の中における失敗成功という枠組みとは全く違う原理が説かれているのです。その聖書の説く原理というのは決して難しいことではなくて、冒頭にも申し上げましたように、私たちが主なる神を信じて、すべてを主なる神にお委ねしていくということです。私たちのすべてをお委ねすれば、別に成功に執着する必要もなくなりますし、失敗を恐れることもないのです。また失敗ということ自体もなくなるでしょう。そこら辺のことを具体的に聖書に即して説明しますと、先週の聖書箇所でマリアは、主よ、もしここにいてくださいましたら 私の兄弟は死ななかったでしょうに、とイエス様にひれ伏して言いました。これに現代人のメンタリティを引きつけて言い換えますと、次のようになるかもしれません。イエス様、あなたがこの場を離れなければ私の兄弟が死んでしまうという失敗は避けられました。マリアにこのようなメンタリティがゼロだったということではないでしょう。ですからこれを聞きましたイエス様が心に憤りを覚えられたのかもしれませんが、ともかく聖書の世界におきましては、聖書のに出てくる皆さん全員が、成功への執着とか失敗することを恐れるとかいったメンタリティには甚だ希薄、そういうメンタリティは薄いのであります。しかし、例えば現代的な言い草である失敗は成功のもとといったような、いわば現代風に引きつけた説教も、インターネットを見てみますと多く掲載されてまして、一つの参考にはなります。特に興味深かったのは聖人たちの失敗談まとめ12選、失敗が怖い人はこれを見よという記事がございました。これは牧師が書いたものではないですが、一人のクリスチャンによるものです。そこに誰の名が挙げられているかといいますと、まずアダムとイブ、これは禁断の木の実を食べちゃったってことですね。でその次カインで、ノア、アブラハム、モーセ、サムソン、エリシャ、ダビデ、ソロモン、イスカリオテのユダ、ペテロ、そしてトマスという名前が挙がっております。皆さん思い当たる節はあるかと思いますけれども、例えばペテロでしたらイエス様のことを3回も知らないと言ってしまいました。そういうようなことをこの著者は、指しているのだと思いますけれども、私も気になりまして、この12人がどんな失敗を起こしたのかということをこの聖書をよく読んで調べてみたんですけれども、彼らはよくこの聖書をよく文章をその通りに読めば失敗をしたということは書いてないんですね。自分が失敗してしまったというようなことを認識しているわけではないんです。ただ一点、イスカリオテのユダがですね、この人はイエス様を裏切った人なんですけれども、でその過程の中でユダは銀貨30枚を祭司長や長老たちに返そうとしまして、しかし彼らに拒否されて受け取られなかったという、その一点だけは、確かにイスカリオテのユダの失敗談だと思いました。なぜならイスカリオテのユダは自分が意図したことを受け入れられずに失敗してしまった、それを渡すことに失敗してしまったのです。しかしそれ以外はよく読めば誰も失敗はしていないと思います。例えばダビデという人は有名な話ですが、ウリアの妻ベトシェバと不倫関係にありましたが、そして後になって主なる神に対してダビデは、私は 主に罪を犯したと言って主なる神に深く懺悔を捧げたんですけれども、その最初から最後まで全くダビデは自分が失敗をしたと思ったことは一度もなかったのです。それは聖書をよく字面通り読めばわかると思います。なぜそんなふうに今の人のようにダビデは失敗したと思わなかったのかと言いますと、ダビデはすなわちもともと自分が思い描く理想や目標に向かって生きていたわけではないからです。さて今日の聖書箇所に入りますが、今日の聖書箇所の15節までと16節からではその内容が好対照となっております。15節、あなたの知っている通りアジアにいる者たちは皆私を離れていきました。その中にはヒゲルとヘルモゲネスがいます。と言いますのは、うまくいかなかった話、今風に言えば失敗談でありまして、16節からはそれとは反対にうまくいった話、成功談です。もっともすべてをイエス様にお委ねしているパウロですから、うまくいくうまくいかないというのも語弊がある表現ではあるのですけれども、ともかくすべては御心による出来事ですので、15節の方のアジア州の人々ことにフィゲロヘルモゲネスのことを覚えて、パウロは主の祝福によるお守りを彼らを覚えて祈っていたことでありましょう。いつしか彼らが目覚めてイエス様に立ち返る日を心待ちにしていたことでしょう。アジア州といいますと、はるかに今のこの日本も含まれております。この時のパウロの祈りは時と場所を超えて今のクリスチャンたちにそのまま引き継がれていると言っていいでしょう。そして次に16節からに入りますけれども、パウロはオネシフォロのことを話し始めます。オネシフォロはパウロをしばしば励ましていたとあります。オネシフォロは日頃パウロのことを覚えて祈り、彼のことを心にかけていたのです。オネシフォロについてはエフェソの教会の一信者でパウロと共にいたということぐらいしか分かっておりません。オネシフォロがパウロと実際にどんなふうに協力して伝道していったかなどということは具体的に聖書には記されていないのです。ある意味そのような成功談的な事柄は聖書にとって重要なことではないからでありましょう。しかし聖書は次に非常に具体的な事柄に触れています。彼は私が鎖につながれていることを恥とも思わずローマに着くと私を熱心に探し見つけ出してくれたのです。つまりこれはパウロの後を追ってローマに来たオネシフォロがとにかくパウロに会おうと思って恥も外聞もなくあちこちの牢獄を訪ね回ってやっとのことで彼が投獄されている牢屋に訪ね当たり会うことがかなったということです。 これを今風に引きつけて言いますと、パウロとオネシフォロの感動的な再会がなった成功談とでも言えるでしょうが、前にも申し上げました通り、聖書の世界というのは今の世の中とは全く違うことを説いております。このオネシフォロは成功し、アジア州の人々は失敗したという枠組みとは全く別のことを聖書は語っております。このオネシフォロとパウロとはある意味二人だけの幸せの世界に入れられました。二人は神の御前に土の器であり、何も誇ることはないけれど、こうして牢獄で再会できて何者にも代え難い喜びを得たのです。この時の獄中のパウロを救ったのはオネシフォロという土の器でした。二人は何ら素晴らしい理想や目標を自ら思い描いていたわけでもないのに、御心に従って歩んでいくうちに、やがてこの二人だけの幸せの世界に入れられたのです。二人だけの幸せの世界というのを強調してきましたが、それというのも今を生きる私たち全ての人が憧れている、いわゆる今日的な二人だけの愛の世界というのと多少重なるところがあるように思われるからです。この時の獄中にあるパウロにとってはオネシフォロがただ一人与えられるだけで十分でした。パウロのもとにオネシフォロが土の器を携えて使わされたのです。その土の器は中に入れられている神の愛の光を十分に放って、パウロを新たに生かして救ったのです。聖書の言葉を用いるならば、オネシフォロは御心によってパウロのもとに使わされ、二人の再会は成就し、神の愛が二人を救ったのです。そして主なる神がこの二人を豊かに祝福したので、二人は大いに喜んだのでした。神の祝福というのは伝染をするものです。それが福音を述べ伝えるということかもしれません。オネシフォロとパウロの二人だけの世界と申しましたが、それは決して二人だけの世界に閉じ込められるということではありません。むしろそれは小さなイースト菌がパン全体を膨らませるように世界に広がっていくものです。その世界の中心に主イエス様がおられます。中心と言いましても、主イエス様はどこにでもおられる方、偏在される方ですので、私たちのこの一人一人とイエス様は二人だけの世界を築いていてくださいます。そしてそのイエス様との二人だけの世界が基礎となり、やがてオネシフォロを通して、そしてアジア州の人々一人一人を通して、その世界は全世界へと広がっていくのです。私たちは聖書の世界の基本であるすべてを主イエス様に委ねて歩むということを 恐れてはなりません。それを恐れずに実行していこうではありませんか。そうすれば私たちは失敗をすることなく主なる神の豊かな祝福の永遠の喜びに入れられることが確実なのです。ではお祈りをいたします。天の父なる神よ、今日はこの兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたを礼拝賛美できますことに感謝いたします。パウロそしてオネシフォロはその身をもってあなたの愛による救いの道を証ししてくれました。どうか今を生きる私たちもあなたの愛のまことの救いの力を悟り、その愛のうちに献身をしていくことができますように。今この世に建てられております神学校ことに東京神学大学を祝福し、この世の知恵ではないあなたからの知恵と真理とが伝えられる場としてください。あなたの福音を告げ知らせるパンダネが養われ、そして地にある教会に使わされて、あなたの栄光が豊かに表されますように。私たちが許されない失敗を犯した時も、あなたは御前で心から悔い改めるものを憐れみ、許しと救いを与えられます。どうかその救いの道を私たちが述べ伝えていくことができるようにしてください。今悩んでいる方、悲しんでいる方、孤独を感じておられる方々にあなたの救いの御手が差し伸べられますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配しておられます私たちの救い主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。